주 산쇼 이노리 마쇼 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 마다시타치오 미코토바데 야시나테 미코토바데 미치비테 구다사이 예수마노 미나뇨테 이노리 이타시마스 아멘. 1절부터 미마쇼.
一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時ヤロブアムは香を炊くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を炊く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。
じゃあこのヤロブアム、ヤロブアムですね、ヤロブアムヤロブアムがイスラエル中族の王になりました。それで、まあエルサレムに人々が行って祭り、ね、三大祭りがあるんですけど、その祭りに行くことを止めるために、ベテルとダンのところに、그金の格子を作りました。空場を作って、その空場のところをベテルというところに行きました。それで、そこに金の牛ですね、金の牛のところで、子を抱こうとしたんですね。その時、一人の預言者がね、神の人が来て、主の命令によって、その今空城を支配するヤロブアムに向けて、祭壇よ祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上に子を託く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上に焼かれる。じゃあこのヨシアというものはね、ユダの王ですね、ユダの王が生まれるというすごいこの予言をするんです。そのユダの 王がこの今祭壇をね打ち壊して、まだ全部、骨をねまだ焼くんだという話をされるんですね。このヨシアがされたこと、第二列王記23章のところにこれが書いてあります。15節16節。
なお彼はベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。
じゃあこの主の言葉の通りに、ね、なりました。皆さん、主の言葉はもう変わらないんです。変わらない言葉、幻とかは、幻夢とかはね、私たちが祈れば、変わるんです。アモス書とか見るとね、アモスが幻を見るんですね。このようなことが起こるんだと。しかし、このアモスがそのイスラエル、北イスラエルのために祈るんです。これは主よ、本当にヤコブはまだ弱いんです。それで2回もねそれ起こらない、 と言われますね。だからいい夢やいい幻は私たちがそれがなるように祈るように主がされるんです。しかし主が言われた言葉は絶対変わらないんです。もう聖書に記録されるように。だから聖書に記録されるほどの予言をいただいた神の人がいました。それで、このヤロボアムが空城スワイしようとするその時、それを宣言したんですね。ヨシアの話を、その通りになったんです。じゃあ3節。
その日彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。
あのものを捕らえよと言った、その指と手がね、そのまま凍ってしまったんですね。動けなくなった。ご説す。
神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神、主にお願いをして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。
じゃあこのように王がね、自分を癒したその神の人を自分の家に連れて行こうとしたんです。しかしこの神の人はこのように言いました。9節。
主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。
主が神の人にこのような命令をされたということですね。さあこのようになって、出世す。
こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。
じゃあこの年寄りの預言者がいました。その息子さんが、その自分がベテルで見た光景、王がこうなったことを全部自分のお父さんに伝えました。そしたら預言者ですからね、その神の人を知りたいのよ、交わりをしたいんです。それはそうでしょう。こんなに、予言もするし力が現れて、予言者はその欲望があるよ、霊的に強く用いられてる人に、憧れがある。だから自分の家に、連れてきてインパテーション、もらうか、とにかく交わりをしたいんです。この、年寄りの預言者がね、それで、彼がそのところに行きました。神の人のところに、じゃあ中古セス。
彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、 元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです、
うん、この命じられたことをもう一度言うんですね。18節、うん、
彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙した、
うん、このことは騙す、うん、その人を騙して自分の家に連れて行こうと、とにかく交わりをしたいと、そのことが人を騙して連れて帰る、連れて自分の家に行って何か交わりをしたいと、そのような思いが強かったんですね。それで20節、
彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んで言った。主はこうせられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない、
うん、じゃあこのようにね、この年寄りの預言者に急に、預言の言葉が与えられたんですね、だからこの神の人に主が与えられた預言が正しい預言、変わらない神様の命令です。その命令が今この年寄りの預言者にも来ました。来てこのような預言をするんですね。それでこの神の人がね、殺されるんですね。獅子が現れて獅子が殺すんです。24節、
その人が出ていくと獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた、
うん、じゃあこのように、神の人が獅子によって殺された。28節、
彼は出かけていって道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった、
うん、じゃあ獅子がどうしてその人を殺して食べないか、またロバも食べ物でしょ、獅子にとっては。けど食べない、これは主の命令、主の命令のこと、証拠として残すためのことでしたね、自然も動物も全部わかる主の命令が何であるかね、32節、
あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ、
うん、じゃあこのように主の命令によってヨシアという王様が現れ、そのヨシアがこう高きところ、空城支配するところ全部打ち壊して、今このベテルの祭壇もね、打ち壊す、その預言が成就されたということですね。だから主の命令はもう時代がもう過ぎても必ず成就されるということを見ることができるんです。だから主の御言葉は必ず成就されますね、成し遂げられます。じゃあとにかく預言だということをね、私たちが予言を分別、二人が分別することが重要ね。だからこの予言者も年寄りの予言者が来て、自分は天使から命令されてきたということを言った時に、これが自分が聞いたのは神様からの命令ですね。 まあ、それによって分別が必要だったんですけど、まあ、心がね、まあ、自分を防衛することを緩くしたんですね。なぜならこの年寄りの預言者、自分も預言者だと言ったし、こう人を騙して連れて行こうとするその部分を逃したんですね。だから、まあ、預言というもの、神様の御言葉の部分ですね、それをやってる人が人を騙すこともあるということですね。自分の欲が入ることもあるんです。だから、まあ、昨日異言の話もしたんですけどね、愛がないまま異言もある、清さがないまま異言をやる、しかし異言をやるから奇跡も起こるし癒しも起こるし、いろんなことが起こるんですね。だからそれが自分が主に用いられているから自分は大丈夫だと思ってるんでしょう。しかし主はマタイの福音書7章を見るとね、私はあなたを全然知らないと言われるんですね。主は私があなたによって予言をするし奇跡も起こす、また癒したんではありませんか、私はあなたは知らないと言われるんですよね。知るということは親密な関係をね、主との愛する関係、またもう親密さを維持するためにはね、失敗とか私たちがするんですけど、失敗した時すぐ主と関係を修復すること、謝る、これは悔い改めと言ってるんですけどね、父よ私が間違ってました、許してください、そしたらすぐ主が許してくださるんで、親密ということね、だから関係を維持することが重要です。だから自分によってこのパワーが現れるから自分は正しいと思ってはいけない、主との関係を、人格と人格との関係、その関係をいつも、私が今主とどのような関係になっているか、深くなっているか薄くなっているか、私たちが、ね、友達を失望させたりするとすぐ謝るんでしょ、これが関係よ、自分の中でもう怒りがあったとか、もう疑いがあったとか、そのこともその話をする、ね、相手に正直に全部言い表す、それで関係を維持すること、その二人の関係ね、主と私の関係が、なんか悪いことが入らないように、父と子の関係ですね、許しと憐れみがあるよ。だからその関係をいつも維持していくこと、そうじゃないとただ自分が持ちられたということだけで自慢したりそのまま行くと危ない、この、ね、関係がなくてもそのような賜物が現れるからですよね。じゃあマルコ7章1節から見ましょう。
さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていてイエスの周りに集まった。イエスの弟子のうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないでは食事をせず、 また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。またまだこの他にも杯、水差し、道具を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある、
うん、じゃあしきたり、で手を洗ったり自分を清くする、外のものを清くする、それが主との関係にどんな、影響があるんでしょう、何もないよ、ただ衛生的な問題よね。それでイエス様、神様ご自身をね、責めたり攻撃するんですね、このパリサイ人たちがね、6節、
イエスは彼らに言われた。以前はあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている、
これです。心が離れてる、親密な関係、私たちは主との関係は心ですよ、だから心が離れてるのに、ただしきたり、自分たちが作ったしきたりですよね、手を洗って何か食べたりする、それを守りながら自分たちが偉いと思ってる。7節、
彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから、
だから神様の教えは何でしょう。私に近づけ、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして私を愛しなさい、そうすると私もあなた方に見つけられる、私もあなた方に真実を尽くす、関係は関係ね、私が主に近づく、主も私に近づいてください、それをしないで、人格と人格の関係ですね。しかし、自分たちの衛生的なこの風習とかしきたり、それで、このイエス様を攻撃したね。8節、
あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている、
このようなことで、彼らがためになりました、父と母に捧げる、ウヤマを、それをこのコルバンということで自分たちの欲望を満たしたんですね。注意せず、
それなのにあなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものはコルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、
だから神殿に捧げたから、私は親を敬う、親によくする義務がない、そのことでしたね。私はもう神様に捧げた、あなたに与えようとするものを神様に捧げたから、だからこれを教えたんですよ、祭司たちがね。神殿に捧げたら、親に対して、親孝しなくてもいいようにね、親にすることをしなくてもいいと、全部自分たちのシステムを強くする、自分たちの益のためにそれを全て解釈していた。だから私たちは主を愛すると、人間を愛するんですよ。また自分の産んでくださった父と母を愛する、敬う、またこの自然の世界の、あるいは主が作られたものを愛を持って接するんだよ、動物も植物も。じゃあこの中古節、
外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです、
人から出てくるもの、 その心から出るって中級節。
そのようなものは人の心には入らないで腹に入り、そして川屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた、
うん、このように人の心には入らないで、この衛生の問題は人の心に入らない、うん、だから人から出るものが人を汚す。20節、
また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、寛意、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしてあそしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです、
うん、だから主の教えはこの心ですね。心が汚れてる部分を悔い改める、うん、それは主は聖なる方、まだ愛なる方です。だからこの部分を私たちが主と接して 主に近づくと、これがもう明らかになるのよ、うん、まあ不便になるからね。友達がそのような清い方、まだ愛の方です。だから私たちがこう相手にして親しく、うん、こう生活をする、うん、まあ花婿ですね。その方はこういったものを、うん、あまり、うん、こういったそのことに対してね、うん、心痛めてるね、それを私たちがすぐ交われば、話をすれば分かる雰囲気が、ね、私がある牧師先生と話をするときに、その先生が私が少し冗談をしたんですけど、それにびっくりするそのあれを持っていました。それでその次に付き合う時にはそのような冗談とかをやめてたんですけどね、うん、まあとにかく相手がどのような方か、私たちが付き合ってる方、今日も付き合ってる、明日も永遠に付き合ってる方は聖なる方、清さが大好きな方、まだ私たちを助けてくださる愛の方、ね、許してくださる方、うん、じゃあ24節、
イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけて、すぐにやってきてその足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた、
うん、じゃあギリシア人だと異邦人ですね、まあイエス様のこのスケジュール、神様の国、天の父との相談、それはまずユダヤ人ですよ。ユダヤ人の王として来られて、ユダヤ人たちに福音を伝える。その後でユダヤ人たちが異邦人たちを福音を伝える、それが主の計画です。それなのにこのギリシャ人女が自分の娘のために願い続けたというね。27節、
するとイエスは言われた、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて 子犬に投げてやるのは良くないことです、
うん、ここで 子供たちということはユダヤ人ですよね、それで犬、ユダヤ人たちは異邦人を犬と表現したんです。その話ですよ。子犬に投げてやるのは良くない、28節。
しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます、
うん、じゃあこの謙遜、このへりくだりですね、そうです、私たちは子犬です。子犬でも、主人の食卓から落ちるそのパンくずは食べる、じゃあこの言葉でね、29節。
そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました、
うん、じゃあこのそうまで言うのですか、交わりよ、交わりね。私たちが主と交わりをするとき本当にへりぐだりが必要よ。そうすれば、ああそうまで言うかと、そのように、ね、言われますね。もうあなたは今もらう時期でもないし、資格もない、しかしその通りです。私は本当に、あなたが言われる通りです、それを受ける、ものすごく謙遜でへりくだってる。イエス様が大好きなタイプがこれですよ。へりくだる。主が言われたらすぐそうです、その通りです。じゃあ他の人にはこんなこと言いませんよ、イスカレとユダとかに、ペテロにこう言われたことは、絶対言わない。だから何でも私たちが主から聞く、その語る、ダビデが詩編とかを見るとね、神様には自分の中身を全部言うんですよね。あの人呪ってくださいとか、もう儀式的なね、あの儀式的宗教的な、それを全部取り除いて、もうダイレクトで支援とかを見るとね、いやそこまで言うかというくらいね、言うんですよね。これが親しい関係よ。人には絶対そんな話をしない。いや聞く耳がある人だけに言うんですよ、だからイエス様も、人を選んで語ってるんです。だからこの女性は、子犬と言ったんですけどね、それでも関係なく主に近づく、交わりをしようとする、そこまで言うのか。もうこのことで大きく称賛されるんですね。この女性と百人隊長ね、そこまで信じるか、そこまで言うのか。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。